ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学1回生の吉見真由子と
2回生の福島隼人と
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。いや、春休みも入って、
はい、
もうそろそろ3月なんですけど、
はい、
まあ時期が時期でいろいろあって、まあ、大変なんですけど、まあうん、もし仮にこの3月になって旅行行けるとしたらどこに行きたいとかありますか？
そうです、僕のは3月初めに本当だったら東京に行こうとしてたんですよ、旅行に
行こう、はい、
なんですけど、それも一応コロナということで、まあ
一応
あの夜行バスで行こうとしてたんでダメだなっていうことで中止になって取り消したんですけど、うん、吉見さんはどこか行かれようとしてましたね。
予定あった？予定はないんですけど、神戸の方の南京町に行って、うん、まあ、旅行ではないですけど、まあ、ちょっと中華料理食べに行こうかっていうのが
ジャストって感じなの。
もうそこら辺ですね、まあ、遠出あんまできないかなと思って、
うん、確かに確かに
ね。大学も4年生結構卒業旅行でね、
そうですよね、
あそうですね、う
ん、なんか今イタリア行ってる人とか
そうなんですか。へえ。
そうそう、だから先生たちも帰ってきて、うん、会うべきか会わぬべきかみたいな話とかもいろいろしたんですけども
ね、まあ、ねどこ行くのももうこの時期ね、
う
ん、言われるんで、
そうそう、まあでも近所にもねいろいろいいとこいっぱいあるから、
そうですね、
まあ、そうですね、
せっかくなんでこうね、うん、身近な地域に目を向けて
まあお寺とか神社とか、
う
ん、
ちょうどそうそうそう、うん、そういうところでね、
はい、
ちょっと記憶正しく生きてみるのもいいかなと思います、はいはい、皆さんもお気をつけください。
はい、はい、この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870@gmail.com、 ファックス075-432-5086、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。宇多田ヒカルで花束を君に。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の福島隼人と
1回生の吉見真由子と
教員の中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は地域イベントなどで人気のヒーロー、ホッケ戦隊ミョーレンジャーチームの佐野さん、レイヤさん、野沢さん、二神さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
はい、今ラジオやってるんですけど、目の前にミョーレンジャーの方が実際におられて少し不思議な感じなんですけど
確かに、
ね、少し違和感感じるんですけど、はい、ミョーレンジャーとはね一体何者なのでしょうか、お教えください。
はい、佐野の方からお答えいたします。もともとですね、まあ、私はお寺の住職で、
はい、
この西陣の、法華宗日蓮宗と言われる妙法蓮華経というねお経を拠り所としている宗派なんですけれども、
はいはい、
ここでですね、まあ、13年ほど前に、節分をしてても寂しいなとなんかそのキャラクターが欲しいなと思った時に、うん、鬼はありきたりなんで、はい、じゃあ正義の味方を作ろうじゃないかと、
は
い、ということで、まあ、鬼を退治する方の正義の味方をっていうところで、たまたまその妙法蓮華経とか、うん、妙蓮寺とか、うん、そういう、まあ、お寺の名前から妙蓮者っていうのがいいんじゃないかということで、はい、蓮者なら、まあ、 5人の、うん、正義の味方がいるのが普通なので、うん、5色その仏教 の, あの旗が五色の旗があるんですけど、うん、それにちなんで5つの色のまあ、レンジャーを作って、うん、それに、まあ、仏教にも関係のあるような、七福神の中から、名前を選んでいった、うん、ただあの七福神の中でもお年寄りが2人ほどおられるので
お年寄り
はね、あの寿老人と福63さんですかお年寄りはちょっと戦隊には向かないだろうということで、なんていうんですかね、はい、そこのところでちょっとこう正気さん、うん、正気グリーンっていうのをね、うん、中に入れてみたりとかして、はい、ちょっとこう京都の守り神だって、うん、そういう特徴を持たせております、はいはい、
そういった妙レンジャーを作られてからの活動開始からもう12年とのことなんですけど、
はい、
これまでの活動の歴史について教えてもらえますか。
そうですね、最初はあの妙レンジの、まあ、万灯会というような1年に1回大きなイベントがあったんですけど、その時の余興といいますか、お寺では聖経というんですけどね、清いって書くんですけど、この余興でその劇をやったり、あるいはあの商店街とかいろんなところの活性化とかの一役借りると、そういう感じで、やらせていただいて、はい、たというのが、まあ、実情ですね、う
ん、
はい、
活動としては他にもう活動はされてないんです。月に1回や年1回の活動ってなってるんですかね。
それはまあ、あの定期的な活動だけで、はい、他の活動は今いうふうにそのいろんなところからオファーがあの来た時に、はいはい、まあ、幼稚園に出動するとか、うん、保育園に行くとか、うん、学校の、まあ、イベントに、ボランティアですから、その時行ける人たちだけが行くので、うん、5人揃うことはないんですけどね、はい、で悪役も全部は揃わないんですけど、
は
い、そういう形で、はい、
具体的にはどういった内容の活動されてるとかありますかね。
内容ですか。
そのステージの内容であったり、まあ、どういった内容をされてるのか、
まあ、例えば伏見でやるときには伏見のやっぱり、お酒とかがありますが、はい、それをテーマにしてやるけれども、大抵その悪いものと、正義の味方がいて、うん、大抵こう道徳的に悪いものが負けると、
うん、まあ、
正義が勝つ、
そうですね、
という形のね、うん、子どもたちに分かりやすいような構成にして、うん、なおかつでも負けた方も、うん、まあ、それで本当に負けるんじゃなくて、うん、まあ、覚えてるよってまた言ったりとか、そういう感じですね、うん、
はい、で皆さんはどのようなきっかけでこの妙レンジャーの活動に参加されているんですけど、レイヤさんからお願いします。
私からでよろしいでしょうか。
はい、はい、
言いますね、はい、烈火のごとく燃え上がる不屈の闘志ホテイレッド、はい、今日はホテイレッド担当雨月レイヤーでございます。よろしくお願いします。はい、あの映画の中では、うん、目月というあのオリレンジャーという敵役がメインになっておりまして、うん、はい、その中の人スーツアクターと、声の方、声優の方をやっております。
はい、
で一部ホテイレッドとホテイ、ごめんなさい、大黒ホワイトもやっております。であとあのコスアンドールということでプロデューサーの小島雅子さんと私雨月レイヤーの方で、主題歌ホッケ戦隊ミオレンジャーを歌っております。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
続いては野沢さんお願いします。
エビで鯛を釣る男、その男の名はエビスイエロー。はい、ホッケ戦隊ミオレンジャーで、今日はエビスイエロー役で来ております野沢と申します。
はい、
映画ミオレンジャーではですね、クラウドファンディング、資金をこう皆さんからこう支援していただく活動の、まあ、運営、それからですね映画の撮影の方では、映画の進行とかをお手伝いさせてもらいながら、はい、エビスイエロー、それから大黒ホワイトにも、演者としてちょっと入らせていただいております。
はい、
まあ、何でもやるような形でフリーで動いています。いきさつ、
そうです
ね、はい、いきさつですね、もともと私は、仕事でこう福祉関係とかに関わることが多かったんですけども、うん、まあ、その中でこう、プロデューサーの小島雅子と、一緒にこの度、去年かな、ちょっとこう福祉と芸能企業とかっていうのをこう掛け合わせたような、会社を、作りまして、はい、まあ、その関連でですね妙レンジャー映画にするから、一緒にやろうよということで誘っていただいて今に至ります。はい、はいはいはい、ありがとうございます。
じゃあ続いて二上さんの方お願いします。
はい、全国146万人の、妙レンジャーファンの皆さんこんばんは、
マタニティポリシーを広める会代表の二上と申します。はい、今回大学の後輩にあたる福田君というのがいまして、まあ、彼が、はい、一足先にこのプロジェクトに参加しているというところで、まあ、何か手伝ってもらえないかと、そういうようなところで、きっかけで参加させてもらってます。はい、劇場版妙レンジャーの中では、スチール撮影及び、まあ、小道具とか作る美術スタッフ、そんなことで、関わらせてもらっております。よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、映画の、ね、お話がいろいろ出てきたんですけども、また後半にいろいろ詳しくお話を伺いたいんですが、どういう、まあ、今日は、ね、4人来ていただいてるんですけど、他にもどんな方がこの活動に関わっていらっしゃるんでしょう。
そうですね、まあ、例えば、会社の社長さんであるとか、それから、議員さん、まあ、それから少し障害を持っておられる方、それからこうお仕事をされていない方、している方、主婦の方、子供がいる方、いらっしゃらない方、本当にいろんな方が関わっていただいております。なんかそういう方々が立場を超えて、作っているのがこの映画ホッケ戦隊妙レンジャーになります。
はい、で後半についてもう少し映画のことについて詳しく聞いていきたいと思います。それではここで1曲です。本日はゲストさんからご紹介いただきます。
はい、映画ホッケー戦隊妙レンジャーのエンディングのソングになります。こちら、小島雅子プロデューサー、こと真子さんが歌います。妙レンジャーダンス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は1回生の吉見真由子と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続きホッケ戦隊妙レンジャーチームの、佐野さん、レイヤさん、野沢さん、二上さんの皆さんにお話を伺います。
お願いします。
今年は新たな取り組みとして映画化に取り組んでいるとのことですが、詳しくそのことについて教えてください。
はい、ですね、まあ、もともと、まあ、12年間いろいろ地域で活動してきたんですけど、はい、ほとんどの方がボランティアで手弁当で、やってくれたので、まあ、その人たちの、心意気に、報いるという面も一つはあるんですけれども、
はい、
まあ、映画化ということもね、ただそのやっぱり妙レンジャーがずっとやってきたことは仏教精神にも基づくもので人を助けるとか、はい、そういう精神なので、この助けてと言える世の中、
はい、
小島さんも最近ずっとこう PR してますけれども、本当に子どもたちがね、本当にこれから世の中を作っていく子どもたちを元気にしたい、うん、そして夢を持たせてあげたい、うん、助けてあげたいということですね。やっぱりそういう誰もが助けてと言えるこう世の中を作りたいと、うん、それをそして誰もがみんなのこうヒーローになれるような、
はい、
そういうことが感じられるような世界にしたいなと、うん、まあ、小島さんもね非常にそういうことを思っていて、この妙レンジャーの精神と非常にこうそのあたりがうまく、うん、融合するので、ぜひ映画を作ってそういうものは、はい、アピールしたいなと、はい、いうことですね。はい、
でホッケ戦隊の映画制作にはたくさんの、ま、お金や人手が必要だと思うのですが、ま、そのあたりはどうされたのでしょうか。
まあ、まず、資金集めの面に関してはクラウドファンディングという、はい、まあ、ウェブ上のプラットフォームでこうお金を集めるというような、取り組みをさせていただきました。
はい、
まあ、その中でこういろんなこうクラウドファンディングの告知活動でいろんなとこ回ったりしていく中でですね、
はい、
こうお金も集まってくるし、ボランティアしたいっていうような人も集まってきたりだとか、はい、こうそのボランティアの人のつながりでまた違うボランティアさんが来たりとかで、あ、まあ、ほとんどこうスタッフっていうのは自主映画を作るっていう上ではかなりのこう人が、いると思うんですね。こう もちろんこうかなりこうプロからプロ級の人からかなり素人までこう全部ミックスされて今一緒に撮影させていただいてるんですけども、そういった形でこう こうクラウドファンディングをやることによっていろんな人がいろんな人のつながりでこう集まってきたというような形で、その中にこうえなんかこの人すごいみたいな、特撮のすごい人来たみたいなのが、そうなんです、そうなんです。で高木さんなんかもそういった形でこう来ていただいて、すごくこう同僚をお持ちの方だったんで、すごい助かってて、この人いい方どうなってたのなっていうようなことがたくさんあります。こうそういうのも全てこうご縁をつないでくれてるんだなというふうに思っております。
なんかねこういう今までずっと長く活動してきたのとはまた違うつながりの広がりみたいなものが映画館の中であったんですかね。
そうですね。でもちろんこの12年っていうこのこうなんですかね、歴史があってこう、うんうん、みんなどこかで聞いたことあるとか、うん、そういった方がたくさんいらっしゃいましたね。そういった形がこうクラウドファンディング、そして映画化っていうことでバッと開いて、助けてと言える社会につながっていくのかなと思っております。
うんうん、そうかそうか。12年もあったらね、子供の時に見てた子がもう結構大人になってますよ ね。
12年だったらもう、
うん、ありえるよね。うん、
そうですね。
まあ、そのクラウドファンディングで、まあ、いろんな方が集まって、まあ、制作とか結構いろいろやっていると思うんですけど、その映画制作の方は順調に進んでいますか？
そうですね、ほぼもうあの演者さんクランクアップということで、
はい、
ミオレンジャーチームの方もアクの方のアクレンジャー、鬼レンジャー、鬼レンジャーチームの方もほぼクランクアップで、はい、あとはアフレコ声入れと、特撮ね、特撮爆発シーンとか、はいはい、そういうのを撮るのみとなっております。
あ、すごいですね。
はい、映画制作の方はいつ頃から始められたんですかね？
いつだったですかね？
映画のフロントイン自体は、2月の頭ですね。
2月の頭
は、はい、
毎週末
で、そうですね、
3日間ぐらいです。
約1ヶ月ずっとやられている。
そうですね、1ヶ月結局、ね、はい、ね、順調ではなく雨や雪なので気がりをしてまして、はい、
順調と押し切ってますけど、
はい、そうですね、あとはもうここからも編集監督とかそういうチームがこう必死で頑張っていただくというような段階です。
秋竹雄介監督、
そうです、すごい監督です、
すごい監督、
はい、すごい監督です。
おられまして、はい、
いやでもなんかその紹介のホームページの方を見てて思ったんですけど、結構武器の名前かっこいいですよね。
あ、そうですね。
ちょっと、はい、個人的に水天雷撃見た目も名前もかっこいいなと思って、はいはいはい、
結構かっこいいですよ
ね。
結構決め技に近いです、
ね、これもね、最初の一番最初に考えた時に、
はい、
まあ、小林っていうようなプロデュースの子がいてて、はい、その子が全部考えてやってくれたんですね。デザインから何か全てです。
へ、
はい、私がこういうな忍者のような形がいいとか言った時に、うん、もうすでにこれをこう A コンテで作ってくれて、もう完璧でしたね。
カッコが気になる方は、ね、ラジオのホームページだったり、は
い、よろしくお願いします。
ミオレンジャーのホームページだったり見ていただければ見られると思うんですけど、すごくかっこいいショーなのでぜひ見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
どう、ホッケー戦隊、ミオレンジャーチームとして の今後の活動について教えてください。
まあ、とりあえず今頑張って監督が編集しております。はい、3月の中頃下旬にはできる見込みと聞いております。うん、美術チームとしても皆さんもよくご存知のあれやいろんなものが爆破されるということで、はい、ちょっと、うん、どことは言えませんが、はい、有名なあれが爆破されますのでお楽しみにというところですね。はい、今後なんですけれども、はい、まず3月29日、日曜日大人向け上映会お酒音楽あり、木屋町のパームトーンで行います。それから、4月2日お子様連れ上映会、まあ、キッズスペース授乳室完備、これが、中京区は無目的ホールで行われます。朝10時半から開演11時ということで、それからお寺で上映会、まあ、これ妙蓮寺さんならではですね、アットホームなお寺でゆっくり、4月11日土曜日、こちら10時30分開、会場11時開演ということで、妙蓮寺で行います。
はい、
それからクランクアップ記念パーティーも行います。
3月の28日ですね。
28日はパームトーンの前日になります。
そうですね、はい、 場所は、グリース、ライブハウスグリースというところで、
結構有名なところですね。
はい、有名なところ、はい、こちらで、6時半会場の6時半、6時半会場の
6時半会場
の7時開演になります。
はい、はい、
まあ、今後ねまたラジオでも日が近づきましたら、
はい、ぜひぜひ、
ね、紹介させていただけたらなと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、はい、
上映会のお知らせ の, あのホームページなんかもございますの で,
そうです、ね、
また載せていただけたらありがたいです。
ありがたいと思います。
せっかくなんであの来ていただいて、まだ PR したいことがあれば
そうですね、
はい、今日結構ね時間があるんで、ぜひ
毎番組のことでもちろん
大丈夫です。
あの、はい、京都の FM ギグで毎週火曜日、19時半から B チャンネルで雨月レイアニコーサーライブという、まあ、コスプレとか、はい、まあ、何でしょうね、あのおもちゃとかね、昔のレトロのおもちゃとかの話をしておるんですけども、はい、そういう番組をやっております。はい、で再放送が翌日の水曜日、こちら朝の10時から放送しておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
ということで皆さんは、ね、はい、なんて言ったらいいんやろう、本業って言ったらまたあれなんですけど、は
い、
バックグラウンドがさまざまな、ね、人が集まって作ってるっていうのがあって、はい、まあ、そういうね実際映画もみたいですけれども、うん、なんかやってらっしゃる、ね、姿の生で見るっていうのもまたいいかなというふうに思いますので、はい、
本業言ったら
いいんですか。そうですね、ベテンプロという会社をしています。で、はい、今 YouTube、チャンネル登録者数を増やしておりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ミョレンジャーの、動画もですねちょこちょこアップして、はい、行こうかな、落ち着いたらと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
ちっちゃなあのデザイン会社を経営しております。一応小さい会社ですけど、社長やっております。よろしくお願いします。
名前言う、
ちょっと言ったらちょっと会社の人に怒られるんで、こんなやつにバレて、
まあそんなことでいろいろね、
そうですね、そんなこんなで、
はい、気になる方は、まあ、あのホームページも、ね、ありますし、
そうです、
Facebook ページもありますので、うんうん、そちらの方もぜひご覧いただけたらなと思います。
はい、はい、ハッピートーク、本日のゲストはホッケ戦隊ミョウレンジャーチームの佐野さん、レイヤさん、野沢さん、二神さんの皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ではここで一曲です。星野源でファミリーソング。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の福島隼人と
1回生の吉見舞子と
教員の赤澤京隆でお送りしております。続いては地域イベントのお知らせのコーナーなんですけれども、
はい、
実はねあの、うん、コロナの影響で
もろに受けましたね。
そうそう、お伝えしようと思ってたイベントがですね、はい、全部中止っていう、
全て中止になってしまった
っていうね、ちょっとびっくりするようなことがあったんですけれども、はい、うん、まあ、せっかく時間もあるんでね、あの先ほどたくさんお話していただいた、うん、あのミオレンジャーのね、はい、お話をもうちょっとねしていきたいなと思うんですけども、うん、まあ、実際今日ねたくさんあの、まあ、いわゆる中の人も含めて
そうですね、
来ていただいたんですけれども、うん、なんか子どもの頃こういう戦隊もののショーみたいなんて2人は見に行きました？
あ、見に行きましたね、うん、あの自分だったら大阪なんでヒラパーの方で、
うん、やってるね、
はい、
うん、
まあ、主にプリキュアとか見てましたね。
うん、福島くんもなんかそれ見た記憶あります？小学校の時とか、
あんまりはない、あんまりハマらなかったという珍しいタイプの
見せ方
見なかったんですけど、
うん、
なんか C っていうなら何でしょうかね、
うん、
渦政映画村とかで、
はいはいはい、
ヒーロー戦隊のものがあったんで、それは見た記憶がありますから、
ね、なるほどね、うん、なんか、そういうこういわゆるこうプリキュアとかね、
はい、
あの仮面ライダーとかウルトラマンみたいな、うん、そういうこういわゆるこうメジャーなテレビで出てくるような、
うん、
まあ、そういうねヒーローもありますけれども、最近やっぱり町おこしみたいなのね、うん、一環で、うん、いわゆるこうご当地戦隊みたいなのが、うん、ねあったりもしますね、うん、滋賀も多分ねあるんじゃないかな、きっとね、いろんなの、うん、だそういうこう普通の人がこう集まってシナリオ書いたり演者やったりしながらやっていくっていうのは、まあ、作品そのものも面白いんですけど、 いろんな人がこう関わり合いながら作っていくっていうのもありますし、まあ、やればやるほどね地域のこと知れるしっていうそういう面白さもきっとありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、クラウドファンディングとかの話でもあったんですけど、すごく印象的だなと思って、お金を、ね、集めるだけじゃなくて人とのつながりもそれで増えるって言われてたのが印象的で、まあ、それをきっかけに、まあ、そういった地域でのことも知ってもらえることもあるんで、クラウドファンディングの使い方ってすごい多彩だなと思いましたね、
そうですよね。なんかやっぱりこういきなり全然知らない人がこうボランティアで関わるってやっぱり難しい、
そうですね、
じゃないですか。だからクラウドファンディングも、まあ、最初はやっぱりこう知ってる人が、あの自分で寄付するみたいなところから始まるんですけど、いっぱいお金集めへんといかんから、寄付した人が自分の友達に紹介したりだとか、あの協力してねって呼びかけたりするっていうのがあって、それでまあ最初つながりがなかった人がつながりのつながりでどんどんつながっていくっていうね、まあ、そういう効果も実際ありますよね、僕もいくつかねクラウドファンディングしてるんですけれども、まあ、知り合いもちろん直接の知り合いもいるし、誘われてあの乗っかって今仲良しみたいなところも
すごいですね、
あったりするし、でもやっぱりこうお金出してくれるってことは興味持ってくれてはんねやなっていうのがあると思うから、なんかこうねボランティアで手伝ってくれませんかって言われたら、あなんか声かけられて嬉しいなとかっていうのもあるし、まあ、そういうこう地域のいろんなつながり作るっていう意味でも、まあ、こういう活動とかね、クラウドファンディングとかね本当に面白いなと思います。まあ、今日はちょっとそうした活動がこう実際リアルでね聞けて面白い機会だったなというふうに思います。まあ、来週以降またね地域のイベントどうなるかわからないんですけれども、
この感じだとまた中止になる可能性もあります
し、ね、あるかもしれないんですけど、まあ、こういう状況でもあのこんなことやるよとかね、あの予定してるよっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひ、あのね、このハッピーアワーの事務局の方に、また連絡 ね、
そうですね、
いただければというふうに思います。ではここで、1曲です。スミカでラバーズ。
大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは2件です。1件目は3月20日金曜日祝日に開催の大谷大学オープンキャンパスのお知らせです。大谷大学では春休みにも大学の学びや環境を体験できるオープンキャンパスを開催します。今回は、なるほどが君を変えるをテーマに、文学部、社会学部、教育学部の全学部の模擬授業や入試対策企画も行います。また、特別イベントとして、来年2021年に4月にできる、新しくできる国際学部の説明会、模擬授業も行われます。このほか、在学生に聞く国際交流コーナーや、クラブ紹介、キャンパス見学ツアーなど盛りだくさんの内容です。大谷大学のいろんな魅力がぐっと詰まったオープンキャンパスでなるほどを体験してみてください。開催日時は3月20日金曜日祝日午前9時45分から午後3時まで。会場は大谷大学本部キャンパスです。事前の申し込みは不要です。詳しい内容は大谷大学のウェブサイトでご確認ください。
続いて2件目はオープンキャンパスと同時開催の大谷キッズキャンパス春休みスマイルスクールのお知らせです。大谷大学では将来小学校や幼稚園の教員を目指す学生が中心となって地域交流や施設開放を目的に様々な講座やイベントを大谷キッズキャンパスとして開催しています。今回は紙コップを使ったロケットやカラフルパラソルを作る図画工作のブースや音楽劇、楽器の演奏体験のほか吹き上げパイプを作る理科工作や小さなお子さんのプレイスペースなどもあります。対象は主に3歳から小学校6年生のお子さんです。大谷キッズキャンパス春休みスマイルスクール、開催日時は3月20日金曜日 祝日午前10時から12時半まで、午前9時45分から受付を開始します。事前のお申し込みは不要です。入退場は自由ですので、ご都合の良い時にご来場ください。会場は大谷大学4号館です。なお、カラフルパラソルのコーナーは材料の都合により10時10分までの先着順で受付を行いますので、ご了承ください。また参加の際はハンドタオル、飲み物などをご持参の上、汚れてもいい服装でご参加ください。大谷キッズキャンパス春休みスマイルスクールに関するお問い合わせは大谷大学教職支援センター、電話番号京都075-411-8476 411-8476 まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。では本日最後の一曲です。松任谷由実で春よ来い。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、はい。今日来てくださったホッケ戦隊、妙レンジャーの方たちは結構皆さんそれぞれがいろいろな活動をしていましたが、
実はあのほとんど初めての人だったんですけど、僕も、はい、あの最初に喋ってくれたあの佐野さん、妙レンジの、あの佐野さんだけは実は学生時代の時から
深澤選手の学生時代から、
はい、面識がありまして、
はい、
まあ、ちょうどあの大学生の時に、うん、まあ、いわゆるこう町づくり団体とかね、うん、NPO とかに、まあ、学生がインターンシッププロスするプログラムを、うん、あのやろうということで、まあ、当時大学院生だったんですけども、
はい、
あのそういう活動をやってたんですけどね、うん、その時に地域であの面白い受け入れ先になる団体を探そうっていう中で、うん、あの学生のインターン先になったのが実は佐野さんのところで、は
い、インターン先で、
そう
でも実家に習う形、
そうそう、インターン先として、まあ、ちょうどその西陣の、まあ、いわゆるこう古い町屋みたいなものを、まあ、残していこうというような活動をされてて、はい、まあ、古いね、そういうこう町屋がなかなか活用されてないやつを、あのアーティストの人に貸し出したりとかね、うん、海外から来た人にあの住んでもらって、そこで作品作ってもらったりっていうような活動なんかを、まあ、町屋、ね、クラブネットワークっていう活動されてて、はい、僕らもあのたまに活動に行かせてもらったり、うん、はい、そうね、金曜夜会っていう、まあ、金曜日になったら地域の人が集まってきてこうみんなで飲みながら喋るっていうような、
いいですね、
そういう機会とかもあって、うん、まあ、それで随分あの京都の西陣エリアでいろいろやってらっしゃる大人の方と学生時代に出会ったんですけども、うん、まあ、そういうのがね今の活動の結構ネットワークの原点になってるかなっていうふうに思ったんで、
うん、僕たちが今赤澤先生から習ってることはもしかしたら赤澤先生が習ったという佐野さんの原点にして、
そうそうそう、佐野さんたちいろいろね学生の時に大人の人に教えてもらったっていうのが、うんうん、きっかけになってるから、うんうん、まあ、ずっとつながってるんですけど、まあ、それでもね興味オレンジャーの活動を見てると、うん、今もずっと第一線で、
そうですね、そうですね、
あのポリシーを持ちながら活動し続けられててすごいなっていう風に、ね、うん、思いましたね、
は
い、
何年もやられてるってことですね。
そうそうそう、
10年もって、
なんか全然学生の時もう25年ぐらい前ですけどね、うん、その時会った時とあんま変わんない感じがします。
そうなんですか、うん、元気、
そうそうそう、
若いままで、
うん、そうそうそうそう、元気で本当にこういろんな、ね、世代の人たちと分け隔てなくお付き合いされてたんですけど、うん、まあ、今もね今日来た人多様な人たちでしたけれども、
はい、
そんな人たちと一緒にやってて、うん、僕もちょっと久しぶりに学生時代を思い出したそういう懐かしい機会でしたね、うん、はい、ぜひそういういろんな人たちねまた紹介していきたいと思います。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は1回生の吉見舞子と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。